センスカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日、生放送ライブで、お届けをいたします。皆様最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、3月14日の火曜日、午後3時半を回ったところでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。3月14日と言いますとですね、ホワイトデーということですね、1ヶ月前2月14日が、バレンタインデーということでしたので、お返しということで、ホワイトデーのね、お菓子屋などのね、贈り物を届けたという方も今日は多いのかなというふうに思いますけれども、この奈良駅の近辺ですね、ちょっと私今日、早く、このラジオ局に着きましたので、ちょっと周りね歩いてますと、やはりね3月、暖かくなってきたというのもあるとは思うんですけども、観光客の方ね、外国人の方も含めて、結構、増えてるのかなという感じがいたします。土産物屋さんもね、見てると、特には、ね、飲食店なんかね結構お客さんが多く入ってるかなという感じがいたしました。またサルサワ池のね方までちょっと歩いてみたんですけど、やっぱりねそのあたりも天気がいいということもありまして、観光客の方がね、結構歩いておられるなという感じがいたしました。また今日ね私もちょっと車で、このラジオ局に来たんですけど、途中ラジオのニュースとかも聞いてますと、東京ではね今日桜の開花宣言がね、発表されたということも、ニュースで流れておりまして、どうでしょうね、周りでもねこの奈良県内でも桜がぼちぼち咲いてきてるところもあるのかなというふうに、感じているところでございます。この3月14日ですね、明日は3月15日ということでですね、我々この税理士という仕事をしてますと、確定申告、所得税とね、贈与税の申告の提出期限ということになっておりまして、消費税の方はね、3月31日までということになってるんですけども、私の方の事務所もね、先週でね、ほぼやらないといけないこと、3月15日までにしないといけないことっていうのも一通り全部、終えることができて、ほっとした状態で今日この放送を迎えているところなんですけれども、どうでしょうね、今日ラジオの前に、皆様確定申告ね、しないといけない方もう、そういった必要のない方もいらっしゃると思うんですけども、どうでしょう、もう出されてますかね。ひょっとしたらね、最後の追い込みで、明日に、提出するという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひですね、期限後、3月16日になりますとね、期限後ということになってしまいますので、やはり期限内で、申告の方はしていただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で本日、先月はね、ちょっと所要で、収録ということでしたけれども、本日は、先ほど申し上げた通り、生放送ライブでお届けをしておりますので、ラジオの前のあなたのメッセージを本日もお待ちしております。メールがですね 784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスに関しては、074220-7840、また奈良 .fm のホームページからでもですね、メールの方を送っていただくことができますので、いずれかの方法でメッセージをいただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、いつもですね、年明けてからといいますと、2月はね確定申告のお知らせであるとか、年の前半でこう税制改正のね発表されたものをね、順次ご案内申し上げているところなんですけれども、明日がですね、確定申告の、期限ということもありますので、明日までにできること、中にはもう頑張って明日出そうという方もいらっしゃると思いますので、限られるんですけどもね、明日までに、間に合うものをちょっとね、2、3ご紹介したいなというふうに思います。まず、所得税の支払いなんですけども、確定申告されている方はどうなんでしょうね。やっぱり口座振替とかで払われている方の方が多いんでしょうかね。私の事務所の、お客様についてはもう大半の方が口座振替にされているというケースが多いんですけれども、通常ね口座振替をしていないということになりますとね、納付書というものにね税金の額を書いて、 どうでしょう、3月15日までにね払うとかいうことが、まあ一般的なんですけども、まあ、口座振り替えですとね、4月の、24日今年はね所得税の口座振り替え4月24日というふうになっておりますので、まだね1ヶ月ほど、まあ、支払いがね、まあ、先に伸びるということがあります。そういったことでね、この口座振り替えね、まあ、私どものクライアントさんにはまあ口座振り替えをまあお勧めすることが多いんですけど、まあ、従来ですとですね、まあ、これ所定の用紙に、口座振り替えのね、まあ、申し込み用紙というのは、まあ、ありますので、まあ、これ国税庁のね、まあ、ホームページ等からでもですね、まあ、ダウンロードして、まあ、そこへ記入をして、税務署へまあ郵便で送るということが、まあ、まだまだね多いかなと思うんですけど、もう今ね、まあ、e-tax、まあ、先月もちょっとお話しいたしましたが、まあね、電子で申告するケースが非常に多くなっているのと、特にね、最近はスマートフォンでもね、確定申告ができるとか、またね、パソコンを使っているとね、結構ね、いろんなものがもうパソコンで全部書類が作れてしまうということもありますので、まあ、そういったね、まあ、いわゆる、まあ、ペーパーレスね、どんどんどんどん進めて、国もね、進めていってるところなんですけど、この口座振り替えに関してもですね、実は、これ、e-tax をね、ご利用の方については、ペーパーレスで実は出せるっていうのがあるんですね。まあ、私、ちょっとまだこれ、自分自身はね、もう、とっくの昔に口座振り替えの届けも出しているので、まあ、実際ちょっと使ったことがないんですけど、これご自分でね確定申告されている方についてはですね、この e-tax ね、まあ、ログインしてそこで口座番号とかを入れればですね、もう登録はできるということがございます。まあ、これ国税庁のホームページもねやり方が出てたので、まあ、簡単に概略だけちょっと、まあ、ご案内いたしましょうか。これもまあ、ホームページにまあまあ入ってから、何をするかというと、まあ、振り替え依頼書というのをね、まあ、オンラインで出せるということになっておりまして、まあまあ、何を書くかというと、ペーパーで書くのと同じようにですね、まあ、所得税、消費税、まあ、それぞれね、両方口座振り替えもできますし、まあ、どっちかだけっていうのももちろんあるんですけど、そういったまあ選択をして、あとね、皆様が申告されている、まあ、税務署の名前をまあ選ぶとか、まあ、あとまあ住所、名前、あと、口座のね、名義。あ、これ、口座の名義はね、まあ、必ずこれ自分の口座じゃないとダメなので、ね、例えばもうその、配偶者の方のね、ま、分もまとめて払うとか、そういうことはできないので、あくまでも自分の口座を選ばないといけないということになっています。で、これを、選びますと、まあ、もう銀行、どこの銀行、にしますかって、まあ、銀行を選択できるようになっておりまして、まあ、そういった銀行を選ぶ、あとはまあ、ご支店を選ぶとかですね、あと普通預金の口座何番って入れて、あと名前をカタカナで打ち込むとか、まあ、ここらはね、多分普通にペーパーで書くのが全く一緒なんですよね。で、ここからですね、通常であればね、紙に書いて銀行員を押してみたいなことが、まあ、従来だとそういう形なんですけども、まあ、最近ね、保険の契約とかもね、こういうペーパーレスっていうのは進んでるんですけども、ここでね、でどうやって銀行員の代わりに、本人確認をするかと言いますと、まあ、キャッシュカードのね、まあ、暗証番号を打ち込んで、あと、まあ、通帳のね、残高、これ下3桁って書いてますけど、これちょっと意外にね、キャッシュレスの通帳もあったりしたらちょっと難しいですよね。ね、あと生年月日は、まあ、生年月日は大丈夫ですよね。まあ、こういったものを、打ち込んで、あと申し込みのボタンを押せば、あといけるようなんですね。で、これで、あと、まあ、税務署の方からですね、まあ、受付がされたら、受付完了というメッセージが、まあ、届くということになっておりますので、まあ、そこまでできれば、まあ、口座振り替えが出来上がりということで、まあ、特に まあ、明日期限ということですけど、まあ、なかなかね、まあ、銀行ってね、基本的に3時で閉店のところがね、まあ、大半だと思いますので、まあ、そういったことを考えるとね、まあ、口座振り替えで、まあ、1ヶ月後に引き落としとかなってると、まあ、楽なのかなというふうに思うところでございます。あともう一つですね、これは個人でね、まあ、事業されている方、また不動産所得、ね、不動産の、ね、収入がある方って、まあ、対象になる方はちょっと限定的になるんですけど、まあ、これ青色申告で皆さんね、まあ、されている方の方が今はちょっと多いのかなと思うんですけれども、まあ、これもね、毎日の、ね、取引を、帳簿に、定期的にね、まあ、定期時に書いていく、まあ、そういったところでですね、まあ、税務上の、まあ、特典を受けれるというような、ものなんですけども、まあ、これもね、そもそもなんでこんなのがあるかと言いますと、まあ、昔はね、これね、私このラジオで、まあ、以前お話したことがあるんですけど、昔って結構もう今でいう固定資産税のように、まあ、役所の方から、まあ、いくら納税してくださいということをね、まあ、納付用紙が届いて、それに基づいて支払うというような、まあ、税金が多かったんですけど、第二次世界大戦、まあ、これが終わってからですね、日本の税金の申告制度も、自分で計算をして、申告するという、まあ、もう根本的なね、申告の仕方が大きく変わった、まあ、時期でもありまして、まあ、当然自分で申告するということになりますので、ごまかそうとすればね、まあ、ごまかせるのかもしれませんけど、まあ、それではやっぱり国としても成り立たないというのと、まあ、当然公平性というところからも問題がありますので、一定のね、まあ、水準でちゃんと帳簿をつける、正しい申告をするということをまあ前提に、青色申告の申請をした方には税務上の特典を与えている、まあ、これがね、昭和25年に、まあ、そもそもこの青色申告の制度っていうのが導入をされたというところになります。まあ、そこからね、もう昭和25年って今から70年以上前になるんですけど、まあいろんな青色申告の、届けを出しているから、まあ、こういう特典が受けれると、まあ、これ個人でも会社でもそうなんですけどね、まあ、そういった制度に今日本の、まあ、税制の制度としてはなっているので、まあ、青色申告やっていないという方については、まあ、令和5年から青色申告されてはどうかなというふうに個人的には思うところでございます。で、この青色申告をするということで、じゃあそもそもじゃあどんなメリットがあるのでしょうかというところなんですが、まず、まあ、青色申告の特別控除ということで、まあ、通常ね、まあ、白色申告で確定申告をされている方というのは基本的にはまあ売上、まあ、事業の収入から、まあ、各種の必要経費をですね差し引いて、残った、金額、まあ、これを所得と言うんですけども、まあ、そこからね社会保険の控除であるとか、まあ、扶養控除であるとか、まあ、基礎控除もそうなんですけどね、そういったものを引いて、所得税がいくらという形で計算をして、まあ、皆さん申告ね、なさってるかと思います。まあ、この青色申告をするということでね、まあ、当然帳簿をね、まあ、一定の水準の帳簿をつけるということが前提ではございますので、その帳簿のね、どういった帳簿をつけるか、まあ、その度合いによってですね、所得の金額からですね、10万円控除が認められる場合、また、55万円所得から引いてもらえる場合、また、65万円の控除が認められる場合と、まあ、3つ今、実はあるんですね。まあ、これに関してはじゃあどのレベルまでいけばじゃあそういった金額が変わっていくのかということなんですけど、まずは一番簡単な10万円控除、まあ、これはですね、いわゆる、まあ、損益だけのね、まあ、簡易帳簿と申し上げると分かりやすいのかもしれませんけど、一番現金出納帳を、まあ日々ですね、まあ、毎月つけていって、で損益の、ね、収入、もしくは、まあ、経費、まあ、それぞれの合計を計算して、所得の金額を計算している場合でありますと、まあ、所得の金額から、まあ、最高10万円までは、控除をしてくれるというような、ことになっております。で、まあ、そこからですね、ちょっと、ハードルが上がっちゃうんですけど、 まあ、55万円の、控除、まあ、これ一般的に今どんなものの帳簿かと言いますと、まあね、税務署の資料とか見てるとね、まあ、正規の簿記とか書いてるんですけど、まあ、いわゆる会計ソフト等で、今だったらね、会計ソフト等を使って、まあ、帳簿をつけると、まあ、損益のね、計算はもちろんできるんですけども、まあ、財産の明細、まあ、貸借対照表、まあ、財産明細ですね。まあ、これもね、まあ、会計ソフトを使えば、まあ、ちゃんと、まあ、正しく入力をすれば、ちゃんとそこも作ってくれますので、まあ、そういった、貸借対照表まで、まあ、日々のね、まあ、取引を入力して、まあ、作れているという場合にはですね、所得の金額から、55万円最大で、控除してくれるというようなことになっています。で、その後さらに10万円アップして、まあ、65万円控除、まあ、これって何ということなんですけど、まあ、これ税務署の方でですね、これeTax、まあ、いわゆる電子でですね、確定申告を提出した場合、まあ、複式簿記をやった上で、まあ、電子申告を提出する場合、まあ、また一定のね、まあ、会計ソフトで、まあ、電子帳簿の、まあ、有料といったんですかね、まあ、そういった電子帳簿を保存しているような方について、まあ、どちらかの条件を満たすと、所得の金額から最高65万円を引いてもらえるということになっておりまして、まあ、一般的にはもう、eTax でね、申告をすればいいのかなというふうには思います。まあ、こういった、形で、申告をすると、まあ、白色申告で申告するよりも、まあ、所得の金額が、まあ、最大で65万円、まあ、要は、まあ、帳簿をつけるということで、まあ、所得が低くカウントされるというようなことなんですね。まあ、これ、まあ、いわゆる我々のようなね、まあ、事務所をやっている人とか、まあ、いろんなね、事業をされている方については、まあ、事業所得ということで申告をするんですが、まあ、これに関しては不動産のね、まあ、収入、賃貸収入と申告されている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、不動産に関してもですね、まあ、青色申告という制度が、あります。まあ、これ不動産に関してもね、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、帳簿をつけて、まあ、損益計算書をちゃんと作っているという一定の条件を満たせば、まあ、所得の額から10万円は引いてくれるということなんですが、これ不動産もね、ちょっと規模がちょっとね、ある程度条件というのはつくんですけど、まあ、まあ、いわゆる大規模、まあ、事業的規模というふうには専門的に言うんですけど、そういった方ですとね、まあ、複式簿記、まあ、会計ソフト等を使って、帳簿ができているという方については、最大で65万円、所得の額から引いてもらえるという特典が、ございます。では、この不動産のね、場合で、まあ、どれぐらいの規模だと、いわゆる事業的規模というのかなんですけども、これアパートとかだと、まあ、部屋数、まあ、今ね、アパートと言いますと、まあ、一括でね、もう大手のハウスメーカーさんとかに、まあ、貸しておられるケースも多いかと思うんですけど、まあ、貸してる相手が一箇所でも全然結構なんですが、まあ、部屋数として、まあ、概ね10室以上、また一戸建てをね、何個か持ってて お貸しになっているという方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、そういった場合ですと概ね5棟以上の、貸し付けをされているということであれば、まあ、いわゆる事業的規模ということで、帳簿の要件を満たせば青色申告の控除が最大65万円まで上がるというのが、まずこの青色申告のね、特別控除と言われるものの、まあ、一番大きなメリットであります。あと、まあ、これ家族の方もね、まあ、従業員として働いてもらっている方もね、中にはいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、青色申告をしている場合ですと、まあ、通常ね、同居のね、親族には基本的な給料ってまあ出せないんで、出しても経費に認められないんですが、青色申告をしている場合は、まあ、当然配偶者であるとか、まあ、その他のまあ、まあ、親族、まあ、15歳以上というね、条件はつきますけど、まあ、もっぱら、ね、自分のところの事業にね、従事しているということであればですね、まあ、払った金額がね、世間相場にまあ達するまでの金額は、まあ、必要経費として、認められるというような、まあ、そういう制度になっておりまして、まあ、この点がまあ2つ目なんですね。まあ、あと、3つ目、まあ、これ、 まあ、そんなに多くないのかもしれませんけど、まあ、事業をやっててね、まあ、損失が出た場合、まあ、通常ですね、あの事業所得、まあ、特に開業してね、まあ、間もない方だと最初の年とか次の年ぐらいはマイナスになることもあろうかと思うんですけど、このマイナスが出た場合っていうのは、まあ、白色申告の場合はね、まあ、次の年に繰り越しとかそういうのはないんですけど、まあ、青色申告をやっている場合っていうのは、まあ、損失が出ても翌年以降3年間は、3年後までの利益と相殺ができる、まあ、損益通算とも言うんですけどね、まあ、そういったものが、できるというようなことになっておる、まあ、あと、まあ、事業でね、まあ、損が出た場合、もし他の所得があればですね、まあ、さっきそこで、まあ、ネットするんですけどね、まあ、それでもマイナスがあるという場合は、こういった、まあ、繰り越しの制度も青色申告の場合は認められております。まあ、あとね、まあ、減価償却なんかもね、これ特例がちょっとありまして、まあ、青色申告をやっているという、条件をであるんですけれども、例えばですね、まあ、こう一つのもので、まあ、30万円未満の、いわゆる減価償却のものについて、まあ、白色だとね、まあ、何年かにかけて減価償却でちょっとずつ経費にしていかないといけないところなんですけど、まあ、青色申告をやっているとね、年間300万円っていう、まあ、条件はあるんですけど、30万円未満のものについては、もう初年度で全額減価償却で経費処理も認められると。まあ、そういったような、特例もございます。で、この青色申告のですね、届け出についてなんですけど、これ実はね、まあ、明日でも間に合うということを最初に申し上げましたけれども、基本的にはね、まあ、令和5年、今ね、令和5年なので、令和5年の、年から青色申告をしたいということであれば、令和5年3月15日までに、青色申告の申請を、まあ、税務署に出すというのが、期日になっておりまして、そういったことでね、まだ間に合います。まだもう1日ありますので、もしね、白色申告でもね、当然白色申告でもね、今帳簿っていうのは当然つけないといけないというようなことになっておりますので、まあ、届けまず出していただいたらどうかなというふうに思います。じゃあ果たしてこの青色申告をやれば、まあ、所得が下がるということは当然その所得税とか、まあ、住民税とか、まあ、場合によってはね、国民健康保険こちらの方にもね、影響があるということなんですけど、こちらね、すいません、もう税務署の資料をもとにちょっと私も、ちょっとざっくり数字ちょっと申し上げたいと思いますけど、例えば、まあ、利益がですね、600万円の方だと、まあ、そこからね、基礎控除とか、社会保険の控除とか、そういったものを引いていくんですけど、この、まずこの税務署の資料の説明を見てますと、所得税、住民税、あとね、事業やってるんでね、あとから個人事業税という税金もね、あとからかかってくるんで、そういったものの合計が、約112万円というような試算になっておりまして、ただ、まあ、青色申告をやるとね、まあ、10万控除の場合と、また65万円控除、まあね、そういったものがあると申し上げましたけども、10万円控除の場合でも、この税務署の資料の試算では、109万円ということで、まあ、まあ、3万円ぐらい、やっぱ税金が安くなってるんですよね。ただ、この65万円控除、まあ、我々ね、やっぱりかからし者だったら、まあ、お話があるとね、まあ、この65万円の控除の話っていうのは必ずと言っているほど、まあ、やらせていただくんですけども、この65万円控除をね、提供するとなりますと、先ほど112万円程度の税金だったものが、同じ、利益が600万でも、青色申告の控除をすると、所得が535万円になるということで、それに対する、税金がですね、約93万円というふうな試算になっておりまして、まあ、どうしよう、17、8万ぐらいやっぱり変わってるんでしょうかね。まあ、こう考えると、まあまあな金額になるかと思うんですよね。で、これ、この説明でいくと、まあ、所得税と、ね、住民税、まあ、個人事業税までの、数字ということで書いてありまして、まあ、その他国民健康保険にも影響があるというような、説明になっておりますので、そうなるとやっぱり青色申告で、ね、 やっぱりやった方がいいのかなというふうに、個人的には思うところでございます。そうなんですよね。で、またこの書類のですね、保存に関しても基本的には収入とか、経費を書いた帳簿、これはね、白色申告の方でも実は7年間保存義務が実はありまして、そういうことを考えるともうね、白色申告でも青色申告でもその帳簿をね作らないといけないというところは、基本的には私は変わらないのかなというふうに思ってますので、ぜひね青色申告にやって増えたらいいなというふうに思います。でもうこのね、じゃあ個人で事業をやってる方で青色申告やってる人ってじゃあどれぐらいいるのという話なんですけど、これ国税庁のね資料で私も調べたんですけど、今公表されているもので今見つかったものとして、2002年、20年前ぐらいのものまでしか資料はないんですけど、だいたいもう 50% から 55% ぐらい、おおむね半分ちょっとぐらいの方がね青色申告をされているということで、この資料もだいたいね、割合で言うと、もう昭和60年ぐらいからだいたいもう変わってないというようなことになって、一定ね、それで白色申告の方もいらっしゃるということではあるんですが、青色申告も、やってる方は多くなっているということですね。はい、ちょっと時間がなくなってきまして、本日もメッセージをたくさんいただきましてありがとうございます。まず、タクタクさん、先生こんにちは、こんにちは。インボイス制度が今年から始まるということで頭がこんがらがっています。また詳しく教えてほしいです。確定申告の時期でお忙しいと思いますが頑張ってください。応援しています。もう嬉しい言葉ありがとうございます。インボイスもですね、税制改正でちょっといろいろまた出てますので、来月以降ですねちょっとご説明の方ねしていきたいなというふうに思います。続きまして、ラムネサワさんありがとうございます。この時期、先生、スタッフの皆さんこんにちは、こんにちは。この時期確定申告の話を耳に、することがありますが、確定申告って必ずしなければいけないんでしょうか。手続きが面倒だとよく聞くので、私は今まで確定申告をしたことがありません。この先確定申告しなかったことで不利になるようなことはありますか、あれば教えてくださいということですが、そもそも収入がない方はね、確定申告は基本的に必要がないということ、それから、給料等のね収入で、勤務先会社の方で、年末調整をね、やってくれてる方というのは、これも会社がやってくれてるので、ご本人としては何もしなくてよい。あと収入がねそんなに、多くないパート収入とかでもともと税金がかかっていないという方もね、確定申告は基本的にいらないかと思います。ただ確定申告をすることでね、税金の還付を受けれる場合はやった方がいいということになります。カエルのエールさんありがとうございます。50代パート従業員です。先月主人が定年退職しました。これまでは扶養家族でした。定年退職後も主人のいた会社の保険に入ったままです。この場合年間所得130万円の方は続くのでしょうかということですが、おそらくこれは社会保険の話なんですが、私の知る限りはこれ続くはずです。ので、これもね、どうにかしないといけないというね、議論がね今上がっているところではございますが、130万円の方は今のところあるということでございます。はい、本日もあっという間の30分、皆様最後までご清聴いただきましてありがとうございました。来週は行政書士の遠山先生の登場です。私また、来月、ライブでお会いしたい、お目にかかりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。